結局知識と関係のないことです。心の持ち方こそが大切です。神は高ぶるものを退けます。いくら聖書の知識があっても、いくら奉仕しようという気持ちがあっても、目的は正しくても、神はそういう傲慢な人間の退けざるを得ない。けど、へりくだる者に恵みをお授けになる。まあ、ことの神とはこういう神です。黙示録の三章の中七節、441ページになりますけれども、ここで、黙示録の三章の中七節、441ページになりますけれども、ここでヨハネは当地のラオディケアの信者の群れに次のように書かなければならなかったのです。あなたは自分は富んでいる豊かになった、乏しいものは何もないと言って、実は自分は惨めで哀れで貧しくて盲目で裸のものであることを知らないとあります。まあ、イエス様も何回も何回も同じ事実を明らかにしてくださったのです。例えばマタイで23章の中2節に次のように言われたのであります。 マタイ23章の中2節です。43ページになりますが、23章の中2節です。誰でも自分の高くするものは低くされ、自分の低くするものは高くされます。まあ、誰でもと書かれているから救われようと思う人は従って誰でも救われます。聖書の知識があってもなくても、まあ、自分のことだけを考えて生きる者は目くらであり、霊的な理解力を持った者ではありません。まあ、イスラエルの民の大部分はそういう状態に置かれていたのです。詩編の作者は次のように書かなければならなかったのでありますが、詩編の82編の5節に次のように書かれています。もちろんこの言葉も神のために書かれたものであります。907ページです。82編の5節、彼らは知らない、また悟らない、彼らは暗闇の中を歩き回るとあります。まあ、使徒行伝の一番最後の28章でも同じようなことが確証されていますが、264ページです。264ページです。使徒行伝28章の27節です。この民の心は鈍くなり、その耳は遠く、その目はつぶっているからである。それは彼らがその目で見、その耳で聞き、その心で悟って立ち返り、私に癒されることのないためであると書いてあります。この箇所から正しく聞くこと、正しく見ること、正しく悟ることは主なる神に悔い改めて立ち返り、 神によって癒されることであることがわかります。まあ、偉くなりたいという気持ちや、自分が何か特別の役割を演じたいという気持ちや、何でも自分の思いで決定したいという気持ちから癒されるためには、主なる神によって救いを体験し、解放され、新しく作られたものとならなければならない。ですから、イエス様は、悔い改めて自分自身を低くして、幼子のようにならないと、決して救われ得ないと言われたのです。私たちが自分自身を見つめること、このことは決して信仰の表れではありません。そして聖書は信仰からでない事柄は罪であると語っています。信仰は自分自身に目を向けずにイエス様に目を上げることです。また自分が偉くなりたいという気持ちもなくなります。イエス様は幼子のように自分が偉いものになりたいという気持ちを持ってはおられなかったのです。反対に人々に対しては何にも要求しないで、また人々の間に、まあ、センセーションを巻き起こしたり、自分が人々の上に立とうなどということは少しもお考えにならなかったのです。人はイエス様と完全に一つになることによってのみ本当に意味で偉大なもの、まあ、富んだもの、強いものとなることができるのです。だからパウロは次のように書く記したのでありますが、ガラテア書1章と2章から1節ずつちょっとお読み足したいと思います。332ページです。今私は人に取り入ろうとしているのでしょうか。いや、神にでしょう。あおいはまた人の感じの顔と務めているのでしょうか。もし私が今なお人の感じを顔とするようなら、私はキリストのしもべとは言えません。まあ、この箇所を見ても、パウロははっきり告白したのは、私は人に仕えているものであるか、キリストのしもべであるか、人を喜ばせようと思うか、主にだけ喜ばせようかとのどちらかです。2章の2節、同じくガラテア書2章2節にパウロは次のように書いたのであります。私はキリストと共に十字架につけられました。まあ、パウロは本当に十字架の意味を体験的に知るようになったのです。私はキリストと共に十字架につけられました。まあ、結果として、もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私がこの世に生きているのは、私を愛し、私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信ずる信仰によっているのです。まあ、パウロの十字架に対する考えと当時の弟子たちの十字架に対する態度とは全然違うものなんです。パウロはコリント第1の手紙2章2節に次のように告白したのであります。その前に一章ちょっと読みましょうか。コリント第1の手紙一章の中8節291ページです。十字架の言葉は滅びに至る人々には愚かであっても、救いを受ける私たちには神の力です。そして 2章の2節です。私はあなた方の間でイエス・キリストすなわち十字架につけられた方のほかは何も知らないことに決心したと書いてあるんです、パウロは福音をすなわち神の喜びの知らせを述べ伝えたのです。福音とはもちろん一つの教えではありません。多くの人々は福音とは聖書の教えであると考えていますけれども、福音とは一つの教えのではなく、十字架につけられたキリストそのものです。パウロは非常に偉い学者であり優れた人格者でした。優れた学者として彼は優れた言葉、また優れた知恵を用いることができたはずなんですけど、そうしようとしなかったのです。パウロは哲学者として、説得力のある知恵の言葉を用いることができたのですけども、そうしようとしなかったのです。彼はよく考えた上で決心したんです。すなわち、私はあなた方の間でイエス・キリストすなわち十字架につけられた方のほかは何にも知らないことに決心したと言ったのです。結局彼は意識してあるよる人間的な知恵、あるよる頭の知識を否定したのです。今までの学んでたことを使おうと用いようとしなかったのです。どうしてであるかと言いますと、誠の神も人間の知恵、人間の知識を受け入れようとしないからです。福音とは十字架につけられたキリストです。パウロはイエス様を、いわゆる教師として述べ伝えようとしなかったのです。またキリストの教えを説明しようとしなかったのです。もしパウロはキリストを偉大なる教師として模範として述べ伝えたならば、みんなは例外なくパウロを尊敬して褒めたたえるようになったのでありましょう。人気者になったのでありましょう。けども彼は違う態度を取ったんです。私はあなた方の間でイエス・キリストすなわち十字架につけられた方のほかは何も知らないことに決心した。この態度を取らないと結局主は共におられないからだ。いくら頑張っても主は祝福しようとできないからですと。ガラテヤ書6章、最後にこれを読んで終わりましょうか。340ページです。6章の中4節です。しかし私には私の主イエス・キリストの十字架以外に誇りとするものが決してあってはなりません。この十字架によって世界は私に対して十字架につけられ、私も世界に対して十字架につけられたのです。この目に見える世界、この神から離れてしまった世界は私にとってもう魅力的ではありません。私は見えるものではなく見えないものにこそ目を留める。十字架につけられたイエス様ご自身が、パウロの述べ伝えた福音だったのでありますし、パウロの礼拝のもと、また礼拝の中心だったのであります。弟子たちは初め頃イエス様の十字架についていくら聞いても何も理解できなかったのです。もちろん後になって彼らは十字架につけられたキリストのために喜んで命を懸け、全世界にこの十字架につけられたキリストを述べ伝えるようになり、殉教の死を遂げるようになったのです。私たちもこの6章14節に書かれているように、 告白することができれば本当に大いに祝福されます。なわち私には私たちの主イエス・キリストの十字架以外に誇りとするものが決してあってはならない。この態度とことイエス様の十字架の素晴らしさ、イエス様の計り知れない愛をよくよりよく知ることができるようになります。ちょっとそこまでにして。